陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。なんかね、ちょっとね、うまくいかないことがここ何日か続けて起きてましてね、なんだろうね、このね、ちょっとこう気分がドヨーンってしている感じ。まあ、このドヨーンとしているようなことは 2,3 日もすればなんとかなるだろうと、溶け薬が解決してくれるだろうと思ってはいるんですけども、なんかね、なんかこう続けざまにドヨーンがこう来てまして、襲ってきてるんで気持ち参っています。で、そのドヨーンの一つが Wi-Fi が繋がらないっていうね、すっげーどうでもいいことなんだけども、まあその他にも 2,3 年ちょっとこう連続してドヨーンな感じになってしまうようなことが立て続けに起きていたんで、まあ困ってます。まあ今んとこ Wi-Fi は繋がっています。はい、大丈夫です。まあね、生きていればね、いろいろあります。いい時もあれば悪い時もある。何かしらをすれば何かしらのトラブルが起こるっていうのはね、それはもうよくあることです。何かすれば何かが起こるんですね、まあ、いいこともあれば悪いことも起こってくる。まあ、そんなトラブルとかね、ハプニングにもこうめげずに行きたいと思うんだけども、なんかね、あれだろうね、調子悪いとどうも負の連鎖みたいなのがあるよね。負の連続がこう続いてくるっていうか、良くないことがこう立て続けに起こってくるなんていう風なことがある。まあ、そんなね、ドヨーンな気分で月曜日を迎えておりますが、まあ、週の切り替えです。週の切り替え月曜日、そして今週から9月に入るんで、また気分を変えてね、頑張ってまいりたいと思います。でね、そのドヨーンになってしまったこと、陽次郎の身に何が起こったのかを細かく話そうかと思っていたんだけども、こうやっていざ語ろうと思うと、いや実はそんな大したことないんじゃないかなと思えてきてね。で、ポッドキャストでこう、まあ、愚痴聞いてもらうってのもありかもしれないんだけども、なんかそんな私のネガティブを語ったところであんまり解決にはならないんじゃないかなって思った。まあなんかあれですよ、便器に向かって王様の耳はロバの耳的な感じでね、こう叫んで水に流しちゃえばいいかなと思ってるんで、今週のポッドキャスト、このドヨーンをすっきりさせるストレス発散方法についていろいろ考えてみたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
改めまして、陽次郎です。そんなわけで、早いうちにこのモヤモヤをすっきりさせたい、このドヨーンをすっきりさせたいということで、ネットでストレス発散をキーワードに調べてみました。まあ、この調べている時からすでに我が家の Wi-Fi 環境があまりよろしくなくて、調べるのに一苦労だった。ここで早くもプチストレスを感じていたわけなんですけども、まあなんとか調べられましたのでね、紹介されてあったストレス発散方法というのをいくつかご紹介しましょう。まずは一つ目、こちら。太陽の光を浴びる。ねえ、太陽の光を浴びるといいそうです。日光を浴びることでセロトニンという物質が体内で生成分泌され、気持ちが落ち着く、精神の安定につながるとのこと。まあ、これはね、私毎日畑仕事をしていますんで浴びています。日を浴びています。もうこんがり焼けてます。皮も剥けております。この間とある動画の撮影でカメラの前で司会をするっていうね、そんな仕事をしてきたんだけども、いくらこう照明で私の顔面をこう光飛ばしてもですね、ガングロなのは消えなかったですね。日に焼けた顔を晒しておりました。これでもかというくらいね、日に当たっているんで、多分セロトニンはドバドバ状態です。まあストレス発散している。ただね、新潟に暮らすその雪国の人は冬場になるとこのね、日に当たるっていう風なのがなかなか難しくなってくるんで、どうしても冬の間はね、あー今日も雪か、あー曇りかみたいなね、日が入ってこねえな、お日様見てえな、ドヨーンってなってしまうことが多いので、まあ夏のこの間はね、たっぷり日に当たって、はい、セロトニンを分泌させております。 ストレス発散方法2つ目ご紹介していたのはこちら、スポーツをする、体を動かす。これも定番ですね。体を動かすこと、汗をかくことですっきりする。もうストレス発散界隈では有名なストレス発散方法ですね、よく言われていることです。これも言うてしまえば畑仕事で体を動かしているし、まあ一応ジョギングもね頑張って続けているんで、しっかり体動かしています。はい、気持ちよくなっています。ただ個人的に今ねプチストレスになっているのが、先日走っていた時に左足のふくらはぎをつってしまって、でそこから今なんか軽い肉離れ状態になっていて、立つ歩くはできるんだけれども走るとなるとちょっと痛みがある。なんか別に無理してるっていう風に自分思ってないんだけど、やっぱ最近怪我が多いですね。まあ今朝は無理しないでね、おとなしくこう足をマッサージしてっていうのでね癒してましたけども、まあまあまあ、そのね体を動かす習慣というのは続けてやっているんで、これもまあストレス発散方法としてはやってる、ストレス発散してる。3つ目、音楽鑑賞、映画鑑賞、読書などをして没頭する。映画を見て泣いたり笑ったり、小説を読んで現実世界から離れてみたり、音楽を聴いて感情を揺さぶる。いいですね。これもある意味現実もね問題にぶち当たっている自分からこう離れてみるっていう、まあいわゆる逃避行動ですわ。いいんじゃないですか、逃げてみることもね、話してみるっていう活動で、まあ正直問題解決にはなんないのかもしれないけれども、精神的には安定をさせることができる。私もお仕事柄本を読んだり、趣味で音楽をやっていたり、まあ走りながら音楽を聴いたりっていうんで、体も動かしながらそういった音楽に触れる機会もある。仕事を通して本に触れる機会も多いから、まあいい意味で現実逃避ができています。この夏の間ね、ちょっと録画してある映画を何本か見てみたいなと思っていたんだけども、なかなかちょっとねまとまった時間が取れていない。それがねこの8月中にはちょっと消化させたいなと思っていることですね。野球映画特集みたいなのをやってたんでね、ちょっとそれを録画はしておいたんで、ぜひねこの夏まだ高校野球の余波のある間に見ておきたいなと思っていますが、まあね、映画鑑賞いいですよね。あとねこの夏漫画はよく読んでました。はい、高校野球盛り上がっていた時には千葉明夫さんのキャプテンを読んでて、あのキャプテンはねもう少年漫画なんですけど、ビジネス書ですな。チームをまとめるキャプテンのキャプテンシーとはどのようなものか、いろいろ考えさせられる。私個人的には近藤くんが好きですね。はい、近藤くん好きです。あとチェーンソーマン読んでました。今出ている15巻をねまとめてザザッと読んでみました。面白い、一気に読んじゃったね。パワーちゃん可愛いけれども、個人的にはレゼ様推しですね。これもアマプラでアニメもやってるんでね、チェックしようと思っています。まあ流行りからちょっと遅れて飛びつくのがおっさんなんですけども、今またねチェーンソーマンブームが僕の中で来ていますんで、漫画アニメに没入してストレスを発散していく、これもいいんじゃないでしょうかね。4つ目、ストレス発散方法4つ目はこちら、ものづくりに没頭する。何かを夢中になって作っている時の無の状態が心を安定させる。はい、何でもいい、作るものは何でもいい。プラモデルを作るでもいいし、絵を描いてみるでもいいし、粘土を使ってみるとかね、粘土細工してみるでもいいし、料理をするのでもいい、家庭菜園なんかもおすすめなんていう風な感じで物のサイトには紹介されておりました。まあ家庭菜園的なことはやっていますんでね。でもこれもいいね、いいね。私も料理時々あります。自分で作った野菜を自分で料理して自分で食べる、これは楽しい、贅沢ですよこれは。なんとも贅沢な感じがするね。確かにね、プラモデル作るとか絵を描いてみるとかやってみたい。一時期ミニ四駆を作ってみようと急に思い立って買ってきて作ったこともあったけども、確かに作っている時楽しかった。夢中になってミニ四駆作ってた。でミニ四駆の世界とかも奥が深いのね。なんかより速く走らせるためにはこのキットを買った方がいいとか、 重心を安定させるためには、要は転がっていかないためにはこんなアイテムが必要とか、モーターがどうのとか、色を塗っていくのもこんな商品があるとかね、ミニ四駆沼はありそうですね。あるんでしょうね。なんかね、新潟の方でもツバメとか三条とか、いわゆる工具の生産工場みたいなのがいっぱいあるんで、いいニッパとかいいヤスリとかね、あるんだよね。って語っている間にだんだんミニ四駆また作ってみたくなったね。ミニ四駆作ってもう一日没頭してミニ四駆だけのことしか考えないなんて、そんな日もいいね。これはちょっと今やってみたいな。そしてストレス発散方法5つ目、五感を満足させる。はい、五感というのは見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れるの五感ね。はい、人間の感覚、この5つを全て持って満足させるというストレス発散方法。これはもう総じてストレス発散のまとめですね。自然を見る、映画を見る、音楽を聞く、心地いい音を聞く、美味しい匂いを嗅ぐ、リラックスできる香りを嗅ぐ、美味しいものを味わう、手を使って何かを創作する、あとまあマッサージなんかも触れるに入るんでしょうかね。マッサージをしてもらうとかね、友達との触れ合いとか動物との触れ合いとかもスッキリの要因になるかもしれない。こういった人間の五感を満足させてあげることで気持ちがスッキリするということらしい。まあ他にもいろいろストレス発散方法ありますな。まあこれはあまりよろしくないよっていう風なので紹介されているのが、まあ飲酒、喫煙、ギャンブル、まあほどほどであればいいんでしょうけれどもね。突っ込みすぎて、没入しすぎて戻ってこれなくなると、それはそれで危険だということで。個人的にはお酒はよく飲みます。まああんま家でね飲むことはないんだけれども、外で飲み始めると最近もね、体力がもうなくなるまで飲んじゃってるっていうの、これ問題だよね。なんだろう、あんなに疲れてね、日中仕事して今日ね飲み会だっつって飲み会になって、またなんか元気になるのって、あのパワーはどこにあるんだろうね。ほとんど残っていなかったパワーを使い切ってまでして飲んでいるっていうね、問題だ。これは大問題だ。翌日ポンコツになってしまう、使えない。毎回ここ反省しているんだけども、反省するんだけども、喉元すぎればなんとやらでね、飲み始めると歯止めが効かないっていうかね、よろしくない。もうさ、年なんだからその辺のことも考えながら飲んだ方がいいんじゃないのって思うんだけど、逆に年とともに考えなくなってきてるね。これはある種老害ですわ。気をつけます。陽次郎とお酒を付き合いしていただいている方、本当すいません。ご迷惑をおかけします。ご迷惑をおかけしますけども、懲りずに付き合ってください。よろしくお願いします。まあこんな感じで、今日はストレス発散方法を紹介してみたけれども、思うに、なんかいろいろストレス発散的なことを日々の生活の中で私やっているんで、そこそこ毎日ストレス感じないようにうまく発散させながら生きているなーっていう風なことが今日のまとめでしょうかね。まあこれからも体に無理なく楽しく過ごせたらいいんじゃないかなと思った次第でございます。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。そんなドヨーンな月曜日を迎えていたわけなんですが、いつまでもドヨーンともしていられない。で、このドヨーンをなんとかしようと思ってポッドキャスト制作頑張っていたんだけども、なんか喋っている間にドヨーンは消えていきましたね。いいことだ。こう声を出して何か喋るっていう風なことは、それはそれでまた一つストレス発散になっている。でもね、これポッドキャストの準備をしながら、いろいろこう制作のための準備をしながら、途中またゲーム始めちゃって、いつもの数読を始めてしまってね、今日まあ午前中はこのポッドキャストを作るっていう時間に当てようと思って、まあ、それなりの早起きをして始めたんだけども、今日の午前中振り返ってみると、ドヨーンとしている、ポッドキャスト制作に取り組む、仕事絡みのメールが来ているんでそれを返す、で数読する、でまたドヨーンとし始めている、ポッドキャスト制作の続きに取り掛かるみたいな感じでね、なんかそんなループのまま午前中過ごしてましたし、 どうだろう、これこのまま今日が終わってしまうんじゃないかなとそんな土曜のループを続けたままね、月曜日が終わりそうな、そんな気配です。そんな日もありますわな。まあね、いいとしよう、いいことにしよう。うんね、毎日毎日そう刺激的な日々っていう風なのがあるわけでもなくね、実はこうした何でもないさざ波のないでいる感じの日常が大切だったりするわけで、そんな凪の状態のまま今週のポッドキャスト終わりにしたいと思います。でね、どんなもんかなと思ってネットに出ていた星座占いも見てみたんですよ。あんまりよろしくないですね。今日の私の星座獅子座12位でした最下位ですよ。しかもそのコメント、12位の方、獅子座の方、ストレスを溜め込んでしまいそうなんて書いてあったんで、おとなしくしよう今日は。もう今日はおとなしくする。うん、特にお出かけの予定もないので、じっとしてこの後もデスクワークに勤しむことにします。なんかこのポッドキャストを聞いている人のおすすめストレス発散方法などありましたら、ぜひ教えてください。調子が上がんない時、なんかこんなことしてますよなんていうね、そんなアドバイスもありましたら、ぜひコメント、私の SNS ね通して何か書き込みをしていただけるとありがたいです。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今週はこの辺で終了です。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。